それが勝てないんですよ。元日本代表有田竜平。
藤島大の楕円球に見る夢。
こんばんは、スポーツライターの藤島大です。この番組は毎月第1月曜の午後6時からお送りしています。本日のゲスト、リーグワン三菱重工相模原ダイナボアーズのフッカー安江義光さんです。この後登場していただきます。まずはこの1ヶ月、ワールドカップのフランス大会が近づいていますけれども、男子の日本代表7月から8月にかけて国内で5試合を行うことが決まりました。そのうち3試合がテストマッチです。7月8日15日ニュージーランド代表の手前ぐらいの選手ですかね、で構成されるオールブラックス15と対戦します。その後7月22日ワールドカップで同じ組のサモアと戦います。さらにトンガ、8月にはフィジーともテストマッチを行います。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事、日本代表を応援するSMBC の提供でお送りします。
今ここから始まってゆく、つながってゆく。
最初は日の当たらない存在だった。
私の夢
だけど、今や世界が舞台となった。
一人じゃない、あなたと輝き桜草。
リサイクルモア、ウィーキャン、西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
社会人生活が始まった。
さあキックオフ。
一人で大きな仕事に思い切りぶつかって、
激しいタックル。
一人で初めて契約を取って、
トライ、初トライです。
その時初めて知った、
応援席沸いています。
俺は一人じゃないって。
共に前へ。 SMBC はラグビーを応援しています。
スポーツライターの藤島大です。ゲストはリーグワン三菱重工相模原ダイナボアーズのフッカー、38歳ベテラン安江義光さんです。お忙しいところ都内のスタジオに来ていただきました。お願いします。
安江です。お願いします。
ちょっとプロフィールを私の方から紹介します。安江義光、千葉県の出身、1984年8月25日生まれ、もう一回言いますけど38歳です。で、大学帝京大学と聞くと強豪校から来たように感じるけど、付属の帝京高校出身です。これ後で聞きます。で、まあ帝京を出て、日本 IBM ビッグブルー、そこにまあ社員選手として入って、まあ2年間はもうサラリーマンをしていたと。で、その後まあ強化縮小なんか流れがあって、2009年神戸製鋼にまあプロとしてこう移籍をする。2012年度のシーズンはプロップとしてベスト15、リーグのベスト15にも選ばれています。2016年から今の三菱重工相模原ダイナボアーズに加わりました。日本代表のキャップは2つ、176センチ109キロ、改めてポジションはフッカーです。じゃあ、安江さんお願いします。
よろしくお願いします。
まずやっぱりこうチームのこと聞きますけれども、はい、三菱重工相模原ダイナボアーズ、まあ、ダイナボアーズと言いますけれども、はい、昇格のシーズンにこういきなり最初ポンポンポンとこう白星を、
はい、
みんなまあ驚くのは失礼なんでしょうけど、はい、まあ驚いたんですね、
はい、
これ一体なぜですか？
そうですね、我々はもう去年昇格するディビジョン2の頃から、我々ディビジョン1で勝っていくというチーム作りのもと練習させていただいて、厳しい戦いがこう、うん、あったんですけれども、我々昇格することができ、うん、開幕を迎えるにあたって自分たちの強みは何だというところから考えていき、激しい練習を土台に80分間、むしろ90分間戦えるだけの練習をしてきたので、それがこう土台になって戦えてるんじゃないかなというふうに感じてます。
それ具体的に言うと走ると、走る、
そうですね、本当に我々集合がですね、本来であれば2ヶ月3ヶ月あるようなところをですね、我々はやっぱりチャレンジャーということで、去年5月末にシーズンが終わりまして、7月中旬の頭にはもう全員外国人選手 我々おじさんと言われているおじさん組も含め全員が集合して一緒に練習してきました。
これ大体よそのクラブなんかと比べると2ヶ月近く早い。もう SBC の例年のダイナボアーズから言っても1ヶ月半ぐらいは
早いですね。
早くスタートして、はい、しかもその外国人選手と大体まあ慣例というか、はい、慣習的に結構こう長くやっぱり国に返してあげて少しこう体を休ませたり家族と過ごす、
そうですね、
まあ、そういう文化があるんです
か。心と体のリフレッシュ、やはり外国人選手は家族のことも皆さん大事にされて、家族で過ごす時間っていうことも大事にされますので、やはり長い時間向こうにちょっと帰ってリフレッシュしてまた1年間一緒に頑張ろうという流れなんですけれども、
それがこう、まあ、5月の終わりに入り回戦勝って、うわやったとなって、はい、割とちょっとしか休まないで、
はい、
3週間ぐらいのイメージですよね、
はい、
なんとなく、
はい、
それはまあ普通はまあって思うけれども、まあやるしかないっていう雰囲気になるわけですね。もうい
やもうそうですけれども、やはり我々こう勝ち取ったチャンス、また戦っていくために頑張ってきたシーズンがあったので、まあ早かったという部分は事実なんですけども、やはりみんな燃えていた、はい、ただ燃えていたんですけれども、燃えていた以上に練習がきつすぎてみんなやっぱよく言われるのが、朝ごはんをちょっともう一度朝ごはんを味わうという、ちょっと戻してしまうぐらい、
そういうことです
ね、はい、二度朝ごはんを味わうチャンスが
そういう方
法なんです
、はい、GM の石井さんも言ってましたけれども、ジェネラルマネージャーの、はい、久しぶりそのオートする選手見て嬉しかったって言ってました
すごくスタッフ陣はなんかワクワクしながら嬉しそうに選手誰一人として笑えてなかったですけどね、
う
ん、
でも誰もが、まあ、特にこう下部のリーグから上がるシーズンは大変だから、
はい、
まあ、猛練習しとかなきゃいけないって理屈ではわかるけど、はい、なかなかさせられないじゃないですか、
はい、
させた人がいるわけですよね、これ、まあ、
そうですね、はい、
ディレイニーというまあヘッドコーチ、はい、新しいヘッドコーチですね、です前のシーズンまではディフェンスの担当のコーチ、この人はどういう人なんですか。
本当にこうパッション、すごく情熱にこう溢れてる人で、なおかつすごいこの細かいディテール、うん、細部にまですごいこだわる人間ですね、うん、なのですごい選手としては本当に何をしたいのか、どういうプレーをしたらいいのかっていうところにコミットしやすく、うん、すごく分かりやすく説明してくれる、うんうんうん、コーチだと私は感じてます、うん、
でその、まあ、いわば走らせる必殺メニューも持ってるでしょ、いくつか、
しっかりと携えてヘッドコーチとして就任してくれたので
この人ディフェンスのコーチに来た時から噂でいいコーチが来たらしいっていうのは、はい、こうずっと広まりましたね、
はい、や
っ
ぱりディビジョン2の頃からすごく我々の失点っていう部分を目に見えるように減らし、まあ我々が何をすればいいのかっていうことをこう明確に表現してくれたので、選手としてはすごく分かりやすかったっていう部分がやっぱ適切な表現だと思います、はい、
そうするとまあすごくこうディフェンスを前に出るディフェンスを今採用して、それがまあうまくいって白星上げたんですけれども、
はい、
あれは結構無駄打ちもあるから疲れるじゃないですか、
はい、その分やっぱり前に出て下がってっていうことの繰り返しなので、
そのフィットネスを要するにこの作戦をするからもう走れなきゃダメだみたいな、
そうですね、はい、もうそこがもう根底にある礎なんだっていう部分をしっかりこう表現してくれました、
でこう普通厳しいコーチが来て、まあ、ヘッドコーチが来て練習長くなって期間も激しい練習すると、まあ人間ですからこれブツブツ言う、はい、それは当然ですよね、
はいはい、
でもそういう声はあまり出ないですか、こうそういう雰囲気っていうか、う
ん、まあ、出るのが本来あるべき姿だと思うんですけれども我々はですね、本当に何をするためにこれが必要なんだっていう部分っていうのが本当にこう分かってるので、しんどいなきついなってお互い話はするんですけども、まあ、愚痴であったりした部分っていうのがあんま聞いたことないですね、
はい、でそのディレイニーさんっていうのはもともと日本にいたんですよね、東横っていうクラブが昔あったんですよね、
そうなんです、
チーム社会人 の洞口さんで釜石の伝説のプロップの人が監督したチームで、
はいはい、
そこの選手として主要に若い時に来てるんですよね、はい、もう
20歳ぐらいの時に、はい、
で3年間普通の社員寮にいたっていう、だ日本語結構できるんじゃないですか、
すごい我々が言ってることのほとんどは理解は多分できてると思います、
へ、あそうですか、
はい、
う
ん、
石井 GM が試合したことあるって言ってましたからね神奈川県の大会でなんか石井 GM に聞くと、もともとそのダイナボアーズがニュージーランドのハイランダーズとこう提携をしてて、交流しようと思った時にコロナ、まあ、パンデミックが来てしまって、それがままならない時に何か代わりのことができないかと思って、まあコーチをこういいコーチいないかみたいなとこから始まった話だと、
はいはいはい、
まあ、いい人が来てくれて、
いや本当にそうですね、 僕としても力強いですね、
でまあ、ちょっと振り返りますけど、いきなり12月17日の去年のですね、開幕戦ですね、リコーブラックラムズ東京に大勝しますね、34対8。これみんな驚いたんですけど、秩父の宮で、はい、これはもう自信あったんですか。も
う正直なところ自信ありました。
ああ、そうですか。
やはり我々はどこのチームよりも早く練習を始めて、どこのチームよりも走ってきた、どこのチームよりもアタックストラテジーやディフェンスの詳細の部分っていうのを突き詰めて練習してきたので、勝てるんだっていう自信を持って開幕したシーズンでしたので、各種いろんなところからは良かったね、おめでとう、やっぱその言葉も嬉しかったんですけど、我々としてはまずは第一歩だ、次に向かおうっていう気持ちが、
そういうイメージでした。
はい、強かったです。
要するにまあ喜んだけれども気持ちが抜けるようなところなくて、はい、さらに引き締まっていく
ような、そうですね、はい、
もういいチームの流れですね。
いや本当に、すごくいい循環ができるなと、はい、
で次のトヨタベルブリッツ戦、これトヨタの立場にしたら、あれダイナファーズリコーに大勝したぞと警戒しますね、はい、ちゃんと研究もしてくると思う、はい、なのに勝ちましたね、27対25、はい、
そうですね、本当に厳しいゲームで、すごいどっちに転ぶか正直わからないゲームでしたけれども、やはり我々は本当に80分間、むしろ90分間戦えるだけの、むしろ100分間やれと言われてもできるぐらいやっぱ走ってきたという自負があるので、その試合で、あ、我々やってきたことは間違ってなかったんだ、やっぱり戦えるんだっていうところもまた再確認できた試合だったなというふうに感じてます。
しかもこう接戦を取れるっていう、こう、はい、なかなか昇格チームには珍しいっていうか難しいことですよね。
やっぱ崩れるとどうしてもこう、ババッと離れてしまうんですけども、こう食いついて食いついていくっていうことが、の重要性であったりとか、自信を持った本当に要因でしたね。で
この時点でもうダイナボアーズ、そのリーグワンの、いわば注目の存在になって、まあ、その次、埼玉、
はい、
ワイルドナイツ、これやっぱり強かったですね。
そうですね。でも。
でもあれ見てるとそんなね、スコア5対40でした、ね、
はい。まあ、ちょっとしたこう、本当に細かい部分を、やはり見逃さない。我々のミスを取られてしまうっていう、やはりこう、本当に埼玉さんの本当に強さの秘訣なんだなっていうところを本当に改めて
感じました。
感じさせられましたね。
つまり今、安江さんは私は見てても、最近はこう、途中ベンチから出てくることが多いですけれども、はい、後半。はい。本当にこうもうゲーム分かっていて、こう、まあ、ツボを抑えてる流れのここが大事だっていうところを、まあ、分かってるって伝わってくるんですよ。それはやっぱりこう経験があると思うんですね。その目から見て、ワイルドナイツはそういう選手がたくさんいるような感じですか、こうイメージとして。
各所、主要なポジションに、そういうゲームのあやを理解できる選手っていうのがこういるんじゃないかなっていう、あと同じ絵を見れる瞬間がすごくこう多い、それが得点にもつながったり、あとディフェンスの引き察知能力の部分に表現されてるんじゃないかなというふうに感じます。
でもあの試合こうスコアを先に僕は知って、後で映像で確認したら、はい、あ、そんなに全然悪くないなという、
はい、
そういう感じじゃなかったですか、こう戦っていて。
そうですね、我々としても本当にちょっとスコアとしては離されてしまったんですけれども、まあ、ここがミスが失点につながってしまった、ここで取り切れなかったっていうのが本当にこう明確に見えたゲームでしたので、次に本当にこう生かせやすい勉強になった試合だったなというふうに感じました。
でその次に、これ試合全部やったら時間終わっちゃうんでこの辺でやりますけど、その次は東芝、
はい、
ブレイブルーパス東京、23対19、これまた痺れる試合でしたね。
そうですね、これも本当にどっちに転んでも、いや、まあ下馬評としてはもう本当に東芝さん、もう昨年からすごいこう躍進を続けて、ブラッカーダーヘッドコーチのもとすごいいいラグビーをされてるチームですので、まあでも我々相手どこよりもやはり我々がやってきたラグビーを表現するかっていうところにフォーカスしました。
うん、なるほど。あの試合の7番の、
はい、
坂本っていう選手、
はい、渋くすごいこう、
タックルっていう動物が生きてるみたいな感じでした、ね、
タックルっていう言葉が動いてるみたいな。
そうそう、
はい、
もうタックルしたくてしょうがないし、聞きましたよね、でもあのバンとこう前に出る、
聞きますね、さすが三度の飯よりタックルが好きな坂本が
坂本雄介でした
っけ、坂本ですか、
はい、ね、いやいい選手ですね、あの人
いい選手です本当に、なんで体の骨惜しみするっていうんですかね、なんかこう本当に大丈夫かこいつの体はっていうぐらいなタックルをするので、逆に我々としてもあいつがやってたら我々も行かなきゃっていう、本当にこう背中でまだ若い 選手なんですけども、ね、
まあ、注目ですね。24歳で身長176センチ、大きくない、
はい、大きくないんですよ。
で、流通経済大学のキャプテンでしたね。
そうです、はい、でも本当に普段はふわっとした本当に優しい好青年っていう人間なんですけども、笛が鳴った瞬間のあのスイッチの切れ替わりは素晴らしいなと。こう
それがこうチームで培ってきた前へ出るディフェンスとこ う, うまくこう合致して、
そうですね、
彼が、はい、まあ、仮にバーンといってもしこうかわされてもすぐ次に行くような、
はい、
みんなが安心してこう前へ飛び出していくような感じ、
全員信頼感のもと、ディフェンスラインっていうのを構築してるので、
でまあじゃあ次の試合までいきますけど、
はい、
静岡ブルーレブズ、
はい、
静岡ブルーレブズ、これは成績上がってなくても強いじゃないですか。なかなか力はあるじゃないですか。
本当に、ね、本当に強いチームだと思います、はい、
で27対27で昇格チームなのに最後に追いついたんですよね、
はい、
これも珍しいですね。普通あそこでそのまま寄り切られるのが大概昇格チームの定めなんですけど、
はい、そうですね、はい、やはり、うん、先ほどおっしゃったところの第2節のトヨタであったりとか、うんうんうん、東芝さんに勝ち切ったという自信が、うんうんうん、80分間79分まで負けててもいい、うん、80分間経った時に笑ってるのは我々だっていうマインドのもと戦ってるので、試合しながら不安はないですね。
なるほど、
はい、
でまあその後サントリー神戸、それからまあ船橋ですね、はい、旧久保田、こうちょっとこう黒星は続きますし、はい、まあ、NEC の統括、
はい、
グリーンロケッツ、
はい、
非常にまあ惜しい最後ちょっと14人になって、はい、あれ私この原稿書きましたけど、あれちょっとかわいそうだなと思いましたけど、ね、まあいいや、
はい、はい、
つまりこう相手もだんだん分かってくる、
はい、
もうダイナボアーズはもう強いからしっかり準備してくる、はい、でダイナボアーズとしてもやっぱシーズンが進めば疲労もあるし、
はい、
こうまあ、怪我の具合も出てくる、はい、で今度は折り返すとまた今度は一度勝った相手が向かってくる、
はい、
これから厳しいですよね。で今でも 何を思ってますか、こう今ちょっと黒星が続いて。
そうですね、うん、ただ我々去年昇格するときにですね、9連勝から連敗を喫して最終的に1位通過で来たんですけども、順位決定戦で近鉄さん、花園の近鉄さんに自動昇格を取られてしまう。でもそこから今で D ロックのチームとこう戦うんですけれども、やはりそういう経験が去年あるので、ここからその経験が生きてくるんじゃないかなというふうに。連敗しても我々やっぱ諦めが悪いチームですので80分間戦い続ける諦めが悪いチームですので、ここから、うん、その経験が生きてくるんじゃないかというふうに私は感じてます。
なるほど、なるほど。つまり最初は勢いで言ったけど、相手が研究したらなかなか甘くないぞっていう、まあ一般的な意見なんですけど、やっぱりそのだけだけの練習してるから現場の選手はいやいやこっからだという、
はい、
そこがまたいいですね。
ただなぜ負けたのか、うん、っていうような部分っていうのが明確に我々も理解できてるので、そこに対してじゃあどうするかっていうツールはスタッフ、まあヘッドコーチの方からしっかりアウトプットしてくれるので、本当に迷いがなくラグビーの試合をできてる。あと負けには理由があって、その理由を最終的に改善していけば我々はまた勝利をつかむことができるっていうプロセスができているので、そこに対して不安感というものは今はないですね。
なるほど、なるほど、
はい、
やっぱりそのチーム作りっていうのは理想は勝って反省していくことだと思うんですけど、はいはい、それが一番のこう道だと思うんだけども、はい、ワイルドナイツなんかきっとそういう流れなんでしょうけど、はい、次にやっぱり負けても明確にこことこだって分かるとも非常に大切ですよね。
そうですね、はい、明確にこれをやり続けていけば勝てるんだっていう部分っていうのが、うん、みんな同じ感想かなというふうに思ってます。
おそらくそのグレン・ディレーニーさん、
はい、
まあ、ヘッドコーチ、その力のあるヘッドコーチ、はい、腕利きの人っていうのは多分すぐ明確に言うでしょ、はい、負けだとこことここだってこう、はい、すぐに
またあと端的に分かりやすく、
ね、
はい、あとやはりグラックス自身も負けた試合、うん、勝った試合、どの試合においても今日のゲームで何を学べたっていう話をまず第一声、試合が終わった後のハドルで言うんですよ。その時にやっぱ一瞬このこう熱くなった感情の中でこうやっぱりゲームを最終的に回想した時にすぐここかなってやっぱみんなが同じ絵を描きやすいというか、そのすぐそこに理解を持っていかせるっていうすごくうまい技術だなというふうに、はい、
私まだ今でもたまにこうたまに高校生のコーチするんですけど、
はい、
完全に盗みましたよこの試合から何を学べたか分かりますね。でもすごい、
はい、
後半安江さんの個人史を聞いていきますけど、興味深い。でも、はい、ちょっと今チームメイトの話、はい、こいつを見てくれとか、この雰囲気がいいんだ、この選手がこういう感じなんだっていうのちょっとあったら、はい、ファンの人に。
そうですね。やはり先ほども名前を挙げさせていただいたんですけども、まあ、坂本選手、 あとですね、今同じポジションの宮里選手、
フッカーのね、
はい、もうなんか今すごくこう生き生きしてますし、やはりこう若い選手がこう躍動でき
る
チーム作りですし、チームで我々すごく本当仲がよく、ただ練習中激しいところは激しい、このメリハリがすごくいいチームなので、本当に若手が今すごく頭角を表してですね、すごい期待してます。ま
あ、宮里優希は私ちょっと個人的に知り合いで、まあ早稲田を出た25歳、
はい、
彼が成長したんで安江さんあえてベンチに置けて、
はい、
それ聞いてますよね。また、まあ、本当は先発したいかもしれないけど、まあ、プレイヤーである以上、はい、非常にでも修羅場の時に出てきて、大事な時にこう、はい、宮里優希っていう選手は、私が彼が4人しか部員がいない名護商工という学校に、
はいはい、
その時私コーチしたことあるんですけどね、4人だけの部員のところに1人こうそびえるような男がいて、
あの有名な、ね、名護高校ではないんですもんね。
そう、隣の学校なんですね、はい。でそこのまあ名護商工の監督はたまたま私の早稲田大学のラグビー部の後輩で、
はい、
彼はもう首都圏の早稲田の付属高校から早稲田に入って本田技研鈴鹿でプレーしてたんですけど、沖縄に名護高校に一回こう学生の頃コーチに行ったことが忘れられなくて、
はい、
会社をスパッと辞めて沖縄の教員になるっつってまあ渡った男なんですね。で彼は大学の商学部だったんで、
はい、
商業高校の先生になるわけですよ。で彼のここにこのね原石のものすごい原石がコロンと、はいはい、転がってきた。
たまたま転がってきたから石ころ見てたら、
まあ、バスケットが上手くてね、はい、だからハンドリングいいんじゃないですかね。
すごいです、うん、本当に走れます、うん、スピードありますし、本当にフロントロらしからぬハンドリングの良さ、
うん、私昔彼と会った時に、はい、安江がいるからいいなって学べるなって言ったら、いつもこうニコニコするのすごい真顔になって黙ってうなずきました。言葉を発しなかったってそう覚えてます。外国の選手もいいですよね、こうリンディ・マコト・ダニエルなんてね、しびれますよね。
本当に体を張る、
195センチの6
愚直っていうのをこう体現してる男だ、う
んね、オーストラリアの35歳ですかね。
いやもう彼も本当に私から見たらまだまだ若いなと思うんですけども、すごく本当に体を張るいい選手ですよね。
でキャプテンの岩村浩太も今輝いてますね。本当に
まず本当にスポーツ選手としてすごくいい人間の前に人としてすごくいい、
うん、あ、そうなんですか。
素晴らしい人間性を持ってます、はい、彼の背中を見て僕は勉強させてもらってます。
このでも岩村浩太なんて、私トヨタ時代、
はい、
まあ、トヨタに在籍してましたよね、
はい
はい、こう周りとの関係でなかなかこう出場機会が、はい、怪我もあって、
はい、
今と表情が違いますよね、人間の顔が違うなって思う。私大学の時の先輩、一つ上の先輩がいつも、はい、言われたんですけど、上手いやつが試合出るんじゃなくて試合に出たやつが上手くなるんだぞってよくこう諭されたんですけど、なんかそういう感じがしますね。
はいはい、
立場を与えられて出場してるともうどんどんいいところが出てきて顔がもう変わってくる、
役職が人を作るみたいなところなんですかね。
う
ん、
そういう感じがします。本日のゲスト、三菱重工相模原ダイナボワーズのフッカー安江義光さんです。ちょっとここからは安江どっから現れたんだと、どっから登場した出現したんだという話を聞いていきたいんです。2014年に試合が終わったと、私こう新聞記者とかまあ囲みでこう、
はい、
コロナの前ですし、こうベタベタくっついて取材できるんですけど、はい、立ち話で聞いた話のメモがあるんですけど、
はい、
でそれを元に聞いていきますから、はい、あの何しろ立ち話ですからちょっと間違ったりしてる可能性もあるんで、
はい、
まずあの先ほど言っても帝京高校出身なんですね。
そうです、はい、
でこれはあのいわゆる帝京大学の付属校と言っていいんですかね。
そうですね、はい、う
ん、安江さんはまあ東京の四谷第一中学校、
はい、
まあ、この虎ノ門のスタジオからもそんな遠くない。
はい、そうですね、はい、
まあ、さっきちょっと雑談で聞いたらお堀で釣りをして遊んでた
小学校の時に、はい、
まあ東京の真ん中の子供ですね。でそこから、まあ、いわゆる普通に勉強して帝京高校に入るわけですね。
そうですね、はい、
そう帝京高校ってサッカーとか野球有名ですけれども、あそこは普通に勉強した人はなかなか入れないんですよね。
なかなかそうですね、あのもう時間のカリキュラム、うん、授業のカリキュラムがちょっと違うので、うん、なかなかそこの時間を合わせるってことが難しくてですね、なかなかそういう選手が少なかったですね。
で安江さんはバスケットボール部だったし、はい、水泳とか相撲の経験もあって、はい、まあ、結構まあアスリートだったんですよね、はい、まあ、本人は言いづらいかもしれないけど しかしそういう人でもこう強いクラブ入ろうと思うと一般入試の勉強のまあコースなんで、
はい、
入れないと。
そうですね、はい、
でそこでラグビー部がおいでおいでをしたっていうことですか。
そうなんです。本当にこう人材不足でですねで何かやっぱスポーツはやりたいという考えがあったので、うんうん、野球サッカーがなければ何から、うん、あラグビーだ、うん、というところから始まって、うん、まさか16年間ラグビーと共に社会人を一緒にこう過ごせるとは思ってもみなかった高校生ですね。
だから要するにここのリスナーの多くの人が経験したいのは普通の学校の普通のクラブですよね、
はい、
この帝京高校のラグビーを。
そうです、はい、
それこそこう教室の中で練習したり、
ね、そうなんですよ。我々やっぱグラウンドがですね、サッカー部野球部がやはり全国区ですよね、うん、メインで使ってるんですけども、うん、我々はグラウンドがなかなか使えないと、うんいうところで、ここのスペースの有効活用ということでですね教室によく体育で使うマット、うん、よく耳を隠せと、はいはい、輪っかが出ているあれを隠せと言われるマットを引いて、はい、教室の中でタックル練習をしたり、
いいですね、
はい、あと週に1回だけ、うん、今でこそジスがある西が丘のサブグラウンドという部分を2時間だけ学校の後に放課後借りて練習をできるっていう、うんうん、実に代表入った時に戻ってきた時に、ああなんかすごくこう感慨深いものがあったの。
ここで練習してた、
はい、
つまり代表選手が合宿するような施設なんですね、
はい、
日本のスポーツの、
はい、の横に戻ってきた時になんかすごく感慨深いものがあったの、今でも思い出します、
でも当時の仲間なんてのはもうみんな普通のサラリーマンですよね、大概
ラグビーやってる人間一人もいません
でこれは帝京高校には相撲部があったんですね。
ありました。
相撲部があったけど伝統があるんだけど部員がゼロになって、
はい、
そこでラグビー部の安江がいいじゃないかってこう、はい、OB 筋かなんかからこう声がかかる、はい、で大会出るんですよね。
大会出ました、はい、関東大会まで行きました
で3年の時なんか東京で明大中野、
明大中野
相撲の名門ですよね。
そうです、はい、
そこの選手に勝っちゃって
勝って関東大会に出場させていただいてなんか多分本来こう相撲の選手がこう動く、うん、多分動きじゃない、
あ
本来あるべき動きじゃない動きを多分するので、多分皆さん困惑してたまたま勝てたのじゃないかなっていうふうに僕は感じてるんですけれども、
記録では東京のベスト4まで
行きました、はい。
でこれも情報筋によると、
はい、
それこそ明治大学とか、
はい、
日体大でした
か、はい、
相撲のスカウトの声が
ラグビーよりも相撲の方が多かったんではないかなというふうに僕の記憶では認識しております。
まあ、もしかしたら明治大学相撲部に行ってたかもしれないですよね、
可能性は
でしかしやはり帝京大学で結局ラグビー部に入るんですけど、そこはどういう道をたどったんですか、はい、附属高校から。
本当にこれも縁なんですけれども、うん、私高校時代にやはり全国を知らない、でもやっぱラグビーもやりたい、大学ってどういうレベルなんだっていうことをやっぱ体感してみたいということで、うちの監督、ラグビー部の高校の監督が、まあ、ちょっと先輩一人田辺淳という選手が近鉄にいた、はい、IBM 近鉄釜石にいらっしゃった選手が一個上でいましたので、ちょっと練習させてもらえということで大学に練習させてもらいに行った時に、その当時の岩出監督が、お前ラグビーやりたいのかと、どこに行きたいんだということで、私は他のちょっと大学名を名前挙げさせてもらっちゃったんですけども、いやそんなとこ行かんでいいと、うちに来いということで、僕もその時半分冗談ぐらいの感覚で、はい、ぜひともお願いしますって言った言葉がですね、そのまま次の日学校に行ったら、お前よかったな、帝京行けそうだなっていう話をもう高校の監督に言われまして、あれと思ったんですけども、
つまりそのちょっと練習に高校生が、しかもあれですよね、最後の大会は都立高校に負けた、
そうなんです
よ、都立府中西高校、
府中西高校に、
ね、悔しかったでしょ
あれはもう悔しかったですね本当に。
そういう存在が、しかしちょっと練習したけど、やっぱり岩出監督が来いっていうのがやっぱり何か輝いたんでしょうね、これ自分で言うのもなんでしょうけど、
いやー、ただただがむしゃらに行くっていうところだけで、を評価していただいたのかわからないんですけども、何かうちに来いと言ってくれたその一言で、
なん
かすごくこう求められてるんだっていう気持ちになって、
で今度はだから強いクラブに入れたわけですね。
そうなんですよ、初めてグラウンドを使ってラグビーができるクラブに入れたっていう、はい、
あそうですよね。 でもあれですよね、構造的には帝京大学に進むことはまあできる
一応付属なんですけども、みんな結構
他に行ける方が多いみたいな、
大学を受験する人の方が多かったので、提供に行く人間あんまりいなかったんですよね。
しかしもうラグビーで声かかったらもう迷わずもうここで行こうっていう、
そうですね、
明治大学相撲部の誘惑も勧誘も行って
もうここは提供だと、
でまあ大学に入っていわゆるあの黄金時代みんな思い浮かびますけど、その直前ですか、
ちょっと堀江翔太が僕の一個下にいて、あの一個下から準優勝が始まった、まあ我々よく言うんですけども、礎の世代とよく言うなと、あの後輩たちに言われるかもしれないんですけども、礎を築いたんだって勝手に言わせていただいてます、
うん、そうですよね。じゃあ一つの8人のフォワードの中に安江堀江がいたわけですか。
そうです、はい、
後で考えるといやらしいフォワードです。あの頃は堀江翔太ナンバー8とか、
ナンバー8です、はい、
でフッカーですね。
フッカーです、フッカー、一番フッカーをしてました、はい、
なるほどなるほど。優勝には届かずけど、まあ、どんどん強くなっていく時代の、
そうですね、本当にいい選手がこう入ってきた、やってくれるなっていうのをもう目の当たりにして感じた世代が入ってきましたね。
高校の時グラウンドを使えなかった人がこんなに息長くプレーしてる、
いや
非常に月並みな質問ですけど、何かこう心がけてること秘訣みたいなのあるんですか。これだけ長持ちしてる長持ちどころかどんどん輝いてる。
いやそうですね、逆に秘訣ですか、うん、逆に皆さんあの、いろんな選手多分ルーティーン、五郎丸さんの時からこうルーティーンであったりとか、いろんなことが慣習化してそれを崩さないようにやってると思うんですけれども、僕の場合逆にそういうことあんまり決めないというか、決めつけないことの方がそれができなかった時にやっぱ不安とかやっぱ残ってしまうっていう部分があるので、やはりあえてこれを絶対しなきゃいけないってことは作らないですね、はい。
ちょっとなんかいつもと違うと嫌な気持ちになってしまう、
何か不安要素がそこに生まれてくること自体がちょっと僕自身が心配性なので、はい、例えば試合中なんかもう本当に目の前のことをこうやり続けるであったりとか、なんか当たり前のことを当たり前にすることの方がやっぱ人間難しい時ってあるじゃないですか、でもやっぱそこを毎日心がけていくことが、いろんな、アンストラクチャーというか、 なんか何か違うことが起こっても対処しやすいし、それがあれできなかったからって不安にならないのかなというふうに感じてます、はい、
あえてルーティンを作らないっていう、まあ、これなかなか勉強になりますね。
でもこれが何も正しいとは分からないんですけど
まあでも自分には合ってる
ってこと
です
ね。合ってます、はい、
体の方はどうですか。例えば38歳だから普通に考えると、はい、疲れやすくなったとか、
はい、
でもプレー見てると全く感じないですね私は。
ありがとうございます。
どうなんですかその辺は。
そうですね、あの本当にやっぱ僕一緒に若い選手とやらせてもらってて、やっぱ若い選手に尻を引っ叩かれながら、よし頑張っていくぞっていう、やっぱ下からの突き上げをしてくれるいい選手が多いので、まあ今この年でもやれてるのかなというふうに感じます、
でも例えばこうスクラムなんかは、はい、フッカーがまあリードする、
はい、
あれは僕ら解説者なんて言ってるけど、あの深い森の中は分からないんですよで一番分かるのはこういうベテランのフッカーなんですけど、スクラムはある時からどんどん覚えていくんですか。こう多分今結構自由自在でしょ、
はい、
今は
なんとなく、はい、ただやはりラグビーは森なので、私も分からないことがもう本当に深い深い森ですので、まだやはりあのね、長谷川慎さんとかに比べたらもう僕なんてもうまだ赤子かなというふうに思うんですけれども、本当数を組めば組むほど、こういう選手にはこういう組み合わせがいい、こういうツールを何個かこう自分の中でスクラムに対するツールがあって、そこをこうその瞬間的に引き出せるようには心がけてはいます、
こう例えばそれこそ堀江と組むときはこういう引き出し、
そうです、はい、
いろいろあるわけですね、はい、こう用意してるわけですね、
はい、
外国人だとこうだとか、
そうですね、
なるほど。今までこう組んでこう名前を挙げてもらうと、この人はなかなか2番で手強かったなっていうのは。
そうですね、あのまあ今の現役選手本当素晴らしい選手ものすごく多いんですけども、僕がこの大学の時、社会人の時組んで強いなと思ったのは、東芝にいらっしゃった湯原選手、
まあ亡くなりましたね。
そうですね、本当に残念ですけれども、本当に強いっていうのを、彼が琉球大、私が帝京大の
やってるんです、ね、
はい、時に組んだ時に、その瞬間俺は何を今やっているんだろうという、森の 一歩手前に来たような感覚になったのを覚えてます。はい。なんかすごい深いなっていう。はい。
この場合の強いってね、はい、普通の人が考えると相手がものすごい力があって、はい、重くてグッて押されるみたいなイメージは、そうじゃないんですよ。はい、なんかもう、
力強さっていう部分もすごくあったんですけども、うんうん、僕も結構その頃はもう体もある程度大きくなってましたし、うんうん、パワー負けするっていうことがあんまなかったんですけども、あの時にパワー、なおかつ、パワーだけではないスキルでいなされた時に深いと思いましたね。
昔なんかオールブラックスを引退したベテランのフッカーの人と組んだ若い選手がちょっと細かいこと忘れてたんですけど、はい、吸い込まれていくって言ってましたね。
あ
こっちが頑張れば頑張るほどなんか抜けて空の方に力が
入
る、
はいはい、
そういう感じってもあるんですか？
ありますね。わかりやすかったです今。
また、
はい、
で今安井さんは自分では言いづらいと思うけど38になって、はい、かなりそういうのを駆使してると思うんですけど、
できる限りこうなったらこういうふうにした方がいいよっていうのをこう、うん、今うちのチームの若いフッカー選手とかと共有して、うん、どんどんやるたびに彼らもすごくこう学ぶ姿勢であったりとかが強いので、いつも練習で組み合ったりするんですけども、逆にどんどんどんどん上手くなってくるので、逆に僕自身も今度それに向けてこうした方がいいっていうような。
やっぱ対人のやっぱり。
やっぱ学びが、やっぱりスクラムは数を組めば組むほどっていうところがありますね。
私は学生の大学の後輩が行ったんで、そのレベルはプロの選手が行ったわけじゃないんだけど、まだ二十歳ぐらいのやつが、まあね、行ったんですけど、すごい覚えてる言葉があって、
はい、
大学でね、スクラムの練習をずっとしてると、はい、そいつはプロップだったんですけど、はい、一番だった。
はい、
ロックは、組んだ数だけじわじわって強くなっていくと。
はいはいはい。
で、フロントローはある日突然強くなるんだって言ってたんですね。
ああ。
ある日突然ファッと分かるんだって。
はい。
こう、あってこう気づいて。
多分成功体験をしたときに、はい、あ、ここの姿勢なんだっていう、その本当にこう、何センチ、下手したら何ミリの世界かもしれないんですけども、この首が取れた、相手の足の位置と自分の相手の足の位置がしっかりあって、押せるっていうその成功体験を経験した体が多分ここなんだっていうしっくりきたところにスッと入った時に多分感じるのが多分今おっしゃってたとこなのかなというふうに僕は感じるんですけれども、
あともう一度これは聞いておかなきゃいけないんですよ、はい、ターンオーバーの名手なんですけど、
いやいや、
あれの秘訣は秘訣
いやいや
まだ明かせない、
いやでもあれは本当に
いわゆるジャッカルってやつですね。
そうですね、あの、うん、はい、やっぱうちの選手ってみんなタックルがすごく上手で、
あ、
一人一人がしっかり一人をバシッと止めてくれるので、うん、僕は逆にここで倒してくれるだろう、うん、ここに来るっていうところを先読みさえしていけば、うん、誰よりも先に相手がオーバー僕をクリーンアウトしてくる前にそこにたどり着けるだけなので、うん、やっぱいい選手に恵まれた僕、ありがたいなって方に感じますね。
いいラグビー選手の答えでしたね。あの、自分のこと聞かれると人のことをしゃべる。
いやいや、
本当にそう思いました。今でもこうリーグワンのスクラムが、まあ、流れとしてそれこそさっき長谷川慎、
はい、
コーチが、
はい、
築き上げた、まあ、ヤマハのスクラムというか一時こうグッと出てきて8人でこう組む、
はい、
こうフロントローグラグラしない で、
はい、
であれがこうジャパンに伝わって成功を収めて、はい、だんだんこう浸透してきて、
はい、
今どのチームも8人でしっかり組むような感じですか？
そうですね、うん、あの、うん、よく一昔前であるとやっぱりフランカー、うん、ナンバー8はその次のプレーのことをこう気にしてしまって、うん、やはりこう頭が上がって、うん、しっかりとしたこう押しが伝わらないっていう部分があったんですけど、やはり今もう全員が、うん、8人がしっかり押してくれて、うん、約1トン近い力を相手に伝える、うん、本当我々がどんどんきつくなってきたなというふうに感じますね。
でそこの中でまた差をつけ合うわけですね。
そうですね、
はい、こう差を見せつけるというか、
スキルであったりとか。
ああ、なるほど、
はい、
でこれはね、あのあとぜひ聞いてくれって言われたのは、はい、髪の毛の色が最近黒くなったなとか、
はい、髪の毛の色とともに短くなった
そうですね
そうですね、あの今まではもういろんな髪型にしてたんですけども、
ブロンドの時代もありました
ね。ありましたね、はい、いろんな髪型にさせていただいたんですけども、うんうん、まあ、今回38歳になってちょっとこう、うん、こういう髪型にさせてもらったのはですね、うん、まああの今度今若く入ってきた選手、はい、大学の選手がいたんですけども、はい、まあ、その選手がちょっとこうやっぱりストレスであったりとかで、うん、ちょっとこう髪の毛抜けてしまってですね、少しあの、うん、ボサボサっとした感じになってたので、うん、もうこの際 坊主にした方がいいんじゃないかという話をこう提案したところ、やはり坊主だとちょっと目立ってしまうんじゃないですかねっていう話がこう出たんですね。でその時にその選手というのがもともと神戸製鋼のファンで、僕が神戸の選手の時に小学生でサインをもらったことがありますっていう選手でして、小学生っていうところにちょっと一回僕社会人だよね、彼は小学生だったのかっていうところで、
今チームメイトだった、
チームメイトがちょっとんっていう部分があったんですけども、だったらまあそれも縁だし、じゃあ一緒に坊主にするかということで坊主にさせてもらって、はい、でじゃあ一緒にっていうことで、まあ同じポジションのフッカーの選手だったんですけど、一緒にちょっと坊主にさせてもら
い
ました
。これもチームっていうことですよね。チームの話ですね今の。
まあそうですね、みんなで築き上げていこうというところかなというふうに思いました。
そうですか、はい、今日はあの野生さんに来ていただいてますけど、まあ、おしまいに今後チームの目標あるいは個人のこう目標あれば、はい、あるいはこうおっしゃりたいことファンの皆さんに。
そうですね、まずは本当に三菱重工のファン、我々はダイナメイト、あとキッズたちをウリボアーズと呼ばせていただいてるんですけども、本当に日本全国津々浦々、どこの会場に行っても緑、セカンドジャージの時は青にで、本当にグラウンドを染めてくれるので、我々としてはすごく力になっています。この場を借りてありがとうございますと伝えたいです。でですね、我々はそのダイナメイト、ウリボアーズの力を胸にですね、本当に一試合一試合、派手さがあるプレイヤーであったりとか、こう花がある選手は我々は正直いないんですけれども、泥臭く、イノシシのごとく一戦一戦戦っていきたいと思いますので、変わらない応援をいただけたら嬉しいなと思います、
いやさすがですね。ダイナボアーズのファン、私もね、まだディビジョン2の時に、三重のホンダヒートと試合する時に、駅から、小さな駅からバスが出るんですね、こう、遠い会場まで、で私それ解説者で早く着いたんでそれに乗っていこうと思ったら、一人のファンの人に話しかけると緑の着て、こう専門職の人でしたね、会計士とかなんかそういう。でもある時たまたまテレビをつけたら、ダイナボアーズが当時の近鉄になんかすごいいい試合して勝ったのをたまたま見たんだって、でその瞬間にこのチームを応援して生きていこうって決めたっつって、一人で東京から
ありがたいですね。
でそのバスにね、たまたまダイナボアーズのスタッフの人が乗ってたんですよ、でそれ僕の知り合いだったんで、この人スタッフの人でしたら、スタッフと会ってあんなに喜ぶ人が選手と会ったらどうなるんだろうと、やっぱありがたいファンだなと思って。
いや本当にありがたいですよね、そういう何かのこうきっかけになれればいいかなというふうに、やはりね、皆さんワールドカップ見てにわかっていう言葉がこう入りましたけど、やはり我々の泥臭さを見て何かこう感じてもらえればなというふうに思います。
今日は現在開催中のリーグワン、それでこう、まあ、躍進をしている昇格のシーズンにどんどん前へ進んでる三菱重工相模原ダイナボアーズのフッカー安江義光さんにお話を伺いました。本当ありがとうございます。
ありがとうございました。
今ここから始まってゆく、つながってゆく。
最初は日の当たらない存在だった。
私の夢
だけど今や世界が舞台となった。
一人じゃない、あなたと輝く桜。
リサイクルモア、ウィーキャン、西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
社会人生活が始まった。
さあキックオフ。
一人で大きな仕事に思い切りぶつかって、
激しいタックル。
一人で初めて契約を取って、
トライ、初トライです。
その時初めて知った、
応援席沸いています。
俺は一人じゃないって。
共に前へ。 SMBC はラグビーを応援しています。
それが勝てないんですよ、元日本代表有田竜平。この言葉はですね、数年前に聞いたんですけれども、彼が早稲田大学の、まあ、現役の部員の時にコーチがいて、そのコーチは私はよく知ってる人間なんですけれども、卒業して普通の会社に入ってもう10年ぐらいただサラリーマンをやっていて、まあ、土日に、まあ、スクラムフッカー、元フッカーなんで教えに行くと。でもう体つきももう普通の人に完全に戻って、細いウイングみたいな体になって、 細くて小さいウイングみたいな体になっていて、でもただの勤め人です。で彼が有田竜平を教えてると。で有田竜平、たまにたまたま会った時に、あいつたまに組んだりするのって聞いたら、コーチでつって、あ組みます。で有田竜平と組んだらあんなの壊れちゃうだろうって言ったら、いやそれが勝てないんですよって言ったんですね。えあんなサラリーマンがと思ったけど、なんでって言ったら、いやらしいんですよ本当に一番嫌なとこに攻めてくるんですよ。あれを聞いた時、スクラムっていうのは深いんだなと思いましたね。あの頑丈な、まだ若い有田竜平と、もう卒業して10年ぐらいラグビーしたこともないような一サラリーマンが組むと、まだその男が1回だけなら、多分試合をずっと組むとか何回も組めばもちろんそうはいかないでしょうけれども、今日はフッカーのまあ名手安江さんが来てくれたんで、ちょっとそれを思い出しました。この番組は放送の翌日からポッドキャストで配信します。ラジコのタイムフリーでもお聞きいただけます。来週のこの時間再放送があります。またパラビでも配信します。次回は4月3日の放送です。藤島大でした。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事、日本代表を応援する SMBC の提供でお送りしました。